聖書を読み出します。今日はマタイの福音書第21章1節から11節までです。マタイの福音書21章1節から11節。さて、一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来たその時、イエスはこう言って、二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に子ロバがいるのに気がつくでしょう。それをほどいて、私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのです、と言いなさい。すぐに渡してくれます。このことが起こったのは、預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子である子ロバに乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に。祝福あれ、主の皆によって来られる方に。ホサナ、いと高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言った。群衆は、この人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言っていた。
イエス・キリストは地上の生涯の終わりにエルサレムに入られました。地上の生涯というのは、イエス・キリストはよみがえって今も生きとられ、私たちはもういつもイエス様と交わっていますので、それで地上におられた時のことを地上生涯というんですね。そしてエルサレムに入って、この時から5日後に十字架につけられて、死なれたんです。で、そのエルサレムに入られるときに、ロバの子に乗って入られたんですね。で、このことがすごく意味があるんですね。それでそのロバの子に乗って入られたことの意味について一緒に考えたいと思うんです。で、まずこのイエス様がこのエルサレムに入られたのは、ただ町に入られたっていうんではなくて、半年ほど前からこれからエルサレムに行くと言って、まっすぐ行けば2日もかからないところですけども、3日ぐらいのところですけども、町村々回ってずっとエルサレムに近づいていかれたんですね。で、その最後にエルサレムについて、エルサレムに入られるというのは、これは王として入られたんです。最初から王として来られたんですけども、公にですね、王としてそのイスラエルの都のエルサレムの町に入られたんですね。で、そのことが旧約聖書の預言に、たくさん預言されているんですけども、いろんな形で予言されているんですけども、素晴らしい王が来られる、そして私たちを敵から救い、奴隷から解放し、そして幸せなこの国を作ってくださるという、そういう感じの予言がいくつもあります。それからその王様が羊飼いのような王様で、その羊をちゃんと養って緑の草になるところに連れて行ってくださって、豊かに養ってくださるとか、 羊を奪いに来る者から救ってくださるとか、まあ、そういう予言もあるんですね。まあ、いろんな形で、まあ、素晴らしい方が来られる、そしてこの人々を治めて導いて、本当に幸せを与えてくださるという、そういう予言のですね、成就、まあ、成就という言葉はちょっと難しい言葉ですけれども、その予言がその通りになった、実現したという意味でね、それがこの、まあ、イエス様が生まれてこうして教えていらっしゃるのも王として教えていらっしゃるんですけれども、そのことを公に示されたのがこのエルサレムに入られる時だったんですね。それで、そのことを、そしてですね、そのエルサレムに入られる時にこのロバに乗って入られることについて、旧約聖書の預言者が預言していまして、ゼカリアという預言者がゼカリア書の9章の9節に、こういうふうに言ってるんですね。見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って、そういうふうに予言していたんですね。そして、まあ、その通りにイエス・キリストがロバに乗ってエルサレムに入られたということなんです。で、これはですね、このロバに乗って入られるというのは印だったんですね。神様が未来に素晴らしい王をあなた方に送ると、でその王について、まあ、いくつも印を旧約聖書で予告なさっていてですね、こういう印を持った人が来たら、それこそ私が予告した王だから、そのことを知って気がついて迎えるようにと言って予言してなさったんです。で、その一つの印がこのロバに乗ってエルサレムに入られるということだったんですね。で、まあ、印っていうのはそれを見てわからんといけませんのでね、ちょっと変わってないといけないんです。普通の、例えば普通の服装していたんでは印にならないんですね。ちょっとこう変わったものがあって初めて印になるんです。まあ、例えば、まあ、初対面の人とどっかで待ち合わせるときに、まあ、顔も見たことないので、どの人か分かりませんよね。まあ、そんなときに、まあ、例えば冬でしたら、オーバーを着て、そうですね、王が着てる人であればその印になりませんね。それでやっぱりこうその人しかないようなものを持っていないと印にならないので、まあ、例えば黄色いリボンをつけてる人とか、赤いリボンをつけてる人とか、赤いチューリップをね、持っていれば、それで印になりますね。そんなふうに、ちょっと変わってないと印にならないんです。それで、その王が来た印としてですね、このロバに乗ってくるっていうことを、この印に神様はなさったんです。ロバに乗ってくることがどうして印なのかと言いますとですね、まあ、ロバというのは、当時は貧しい人の乗り物だったんですね。貧しい人が荷物をこう運んだりするのに使うものだったんです。で、王様なんかはそんなロバには絶対乗らないんですね。やはり6頭立ての馬車だとか4頭立ての馬車っていうのが、まあ、王様の乗り物だったんですね。まあ、今で言うたらベンツとかロールスロイスにあたるものです。それに対してロバというのは本当に軽自動車にあたると思うんですね。 軽トラ、軽自動車の中でも特に荷物運ぶ軽トラなんかがこうロバに当たるんじゃないかと思うんですね。私も最初に買った車が軽トラでして、安いし燃費もいいし、たくさん積めるし、もうすごいんですけども、全然飾りがないんですね。まあ庶民の乗り物で、そういうものに王様が乗るなんていうことはありえないことだったんです。それで王がロバに乗ってやってくるというのであれば、もうその王が来ればすぐ分かりますよね。でこのゼカリア書の予言は大変有名であったので、当時の人々みんな聞いてたんですね。それでイエス様がロバに乗ってこうエルサレムに近づかれると、町の人たちがそのゼカリアの予言を思い出して、あれだ、あの王だって言って、わーっと町から出てきて、そんな偉い王様であれば、道にね、もう砂ぼこり立ってはいけないっていうので、自分の上着を全部道に敷いて迎えたんですね。まあ、そんなふうに、このロバに乗って入場するというのは、本当に神様が贈られる素晴らしい王様の印だったんです。でもその印だけではなくてですね、このそのロバという動物の性質が、その今ここに来られた神様が約束された王様、救い主として来られた王様のその性質にぴったり合ってるんですね。でどんなふうに合ってるのかというと、まずその王様は柔和な王様だということです。ロバは柔和な動物です。まあもう見てたらわかると思うんですね。なんとなくのんびりしていて、おっとりしていますよね。で馬でしたらですね、まあ、馬は普通はおとなしいですけども、怒って蹴ることもありますし、まあ、競馬などになるとですね、やっぱり本当に馬って闘争心が出てくるそうですね。まあ、騎手もこう鞭は打ちますけども、やっぱり馬自身にこう闘争心、競争心があるようですね。そして戦争にも使うことが多いです。戦争になると本当に馬もこう闘志が出てくるみたいです。また牛もですね、普通はおとなしいですけども闘牛っていうのがあるようにですね、やはりこの戦いの気持ちがあるわけです。それに対してロバは強ロバというのもありませんし、闘ロバというのもありませんし、本当にその戦いとか競争とは無縁の動物なんですね。まあ、そういう意味で非常に柔和な動物なので、この神様が贈られた王様、とても柔和な王様、その柔和な王様にこのロバという動物がすごくふさわしかったということです。でも本当にイエス・キリストは柔和な王様だと思います。柔和だということは、どつかれてもどつき返さないということなんです。どつかれてもふわっと受けるのでね、それで柔らかいっていう感じを与えるので柔和って言うんですね。また悪いこと言われても言い返さない、怒らないっていうことなんです。まあ、イエス・キリストは、まあ、あらゆるところで暴力を受けても暴力で返されませんでした。悪いこと言われても言い返したりされませんでした。その姿が十字架の場面で一番よく現れていますね。もう本当に逮捕されて鞭打たれて、暴力振られても少しも抵抗せず、また 散々罵られて、散々ありもしないこと言われて、でもずっと黙っていらっしゃいました。本当にイエス・キリストは柔和な王様だと思うんですね。でも柔和だというのは柔らかくて弱いように見えますけども、本当は強くなければ柔和ではありえないんです。まあ、弱いので抵抗できないっていうのがあります。まあ、私たちなんかそうなんですけども、イエス・キリストは本当はものすごい強いものを持ってらっしゃって、それで、この人の拳を受け止めることができるんですね。人のこの悪い言葉、きつい言葉を受け止めることがおできになるんです。この柔和というのは弱い印ではなくて本当に強さの印なんですね。まあ、私たちも柔和になりたいと思います。柔和になりたいと思いますけれども、なかなか弱いので、もう悪いこと言われたらもうすぐもう腹立ってなんか言い返してやりたいという気持ちになるんですね。なかなか私たちは弱いので柔和になれませんけれども、でもイエス・キリストがおられたならばですね、イエス・キリストが共にいてくださったら少しは柔和になれるんじゃないかと思います。自分の力ではなれませんけれども、やっぱりイエス・キリストのその強い力によって少しは柔和になれるんではないかなと思うんですね。二つ目はね、へりくだりです。もうこのロバが貧しい人々の家畜、貧しい人々の乗り物だということを言いましたのでね、それがそのロバに乗るということがこのへりくだりだということはよくお分かりになると思うんです。イエス・キリストは神の子であられたのにこの人間になられました。もうそれだけでもものすごくへりくだられたと思うんですね。で、人間になられた上にですね、とても貧しい生活をずっとされました。そして働きを始められてもですね、私にはいやいや狐には穴があるし鳥には巣があるけれども私には枕するところはありませんと言われたぐらい、もう人の家で泊めてもらったり野宿したり、そんなふうにしてもう宣教をされました。本当にイエス・キリストは貧しくですね、このへりくだった生活をされたんですね。でもそういうそれだけこのへりくだることができるのはですね、やっぱりイエス・キリストがもともとこう高貴な方で、ものすごく高い、とてもこの聖なる方でですね、そういう身分とか上だとか下だとかいう、もうそんなことをもう全然気になさらない方だからではないかと思うんですね。かえって、まあ、私たちみたいに卑しいものがちょっとでも、まあ、高い地位につきたいとか、ね、みんなが憧れるようなものになりたいとか、この上昇志向といいますか、そういうのが強いですよね。でも本当に高貴な方は、本当に高いところから来られた方は、そんな身分とか上下など本当に気になさらないんですね。で、私たちも、まあ、へりくだった生活をしたいというふうに思いますけれども、そのためには自分自身がこの神様からこう尊いものだということをですね、教えられて、本当に尊いものだというここの実感を持たないとなかなかできないんじゃないかと思いますね。まあ、自分自身を見るととても尊いものだとは思えませんし、もう欠点だらけですし、貧しいし、いろいろできないことが多いし、もういろいろ悪い面が見えてきますよね。でもイエス様がこのうちに住んでいらっしゃるということを思いますと、まあ、土の器の中に宝を入れているんだという ことを思ってですね、あまり自分、まあ、人の地位だとか上だとか下だとかいうことを気にしないでおれるんじゃないかなと思うんです。で3つ目にですね、このニロバの子であるコロバに乗ってた荷物を担ぐロバに乗られたということでね、このロバはだいたい荷物運びに使われるんです。人を乗せることもありますけども、あんまり速くないので歩いた方が早いということで荷物運びに使われるんですね。だからロバというのはいつもね荷物を背負うものなんです。でこの王様もですね、本当に人の重荷を背負われる方なんですね。普通王様というのは家来に荷物を担がせるんです。もう王様が行くときにはもう王様の荷物の列がずっとできるんですよね。しかしこの王様は、神様が贈られる王様は他の人の荷物を全部背負われる方なんですね。重荷を負って苦労しているものは私のところに来なさい、私が休ませてあげますと言われたのは、イエス様がその荷物を全部背負ってくださる、背負うそのおつもりで言われたんだと思います。でも 2,3 人の荷物はね背負うことができてもね、そんなやってくる人もうどんな人がやってきても全部背負うなんてもうすごいですよね。イエス様ってどれほどこの担ぐ力があるのかな、本当にイエス様は強い方やと思いますね。そして荷物を背負うだけではなくて、私たちの罪も背負って、もう全部の罪を背負って、もう全ての人の罪を背負って十字架で激しい苦しみを受けられたんですね。まあ、そのようにこのロバはこの神様が贈られた王様、イエス・キリストがその王様なんですけれども、この王様の性質を何よりもよく表しています。しかしそれに加えてですね、このイエス様がロバに乗られたっていうことにはですね、この神様がどんな方であって私たちに対してどんな思いを持っていらっしゃるかということのもうはっきりとしたメッセージが込められていると思うんですね。どういうメッセージかと言いますとですね、それは神様が怒っておられるんではなくて本当に私たちを愛しておられるというメッセージです。旧約聖書と読みますと、まあ、私たち一日一章で、旧約聖書も何度も長く教会に来られている方は、そして一日一章をやっている方は何度も旧約聖書を読まれたと思うんですね。なかなかこんなに旧約聖書を読む教会は少ないかと思うんですけども、その旧約聖書を読んでいるとやっぱ神が怒られたというところが、怒られてそして滅ぼされたというところがたくさん出てくるんです。もちろん神様が助けられた、神様が救われたというところもたくさん出てきます。しかし本当にこの神様の激しいこの怒りのですね、裁きというのが何度もこう繰り返されています。でそこでですね、神様は本当に怒ってらっしゃるんだろうか、それとも愛してらっしゃるんだろうか、まあ、よく見てもですね、やっぱ悪いものはこう裁かれるし、忠実なもの、神の言うことをよく聞く正しい人は救われるということじゃないかと思いますね。旧約聖書だけ読むとそういう感じはするんです。しかしこの新約聖書、イエス・キリストのことをこう読んでいくと全然違うんですね。じゃあ旧約聖書の言葉が実は間違いだったのか、旧約聖書が 預言しているそう旧約聖書で預言されている 王もですね、人々を救って幸せにする王様だとも言われていますけれども、同時にですね、その王様は裁き主でやってきてはもう悪いものをすべてこう滅ぼしてしまうというようなことも書かれてあります。そして実際にイエス・キリストもね、黙示録の終わりの方を見ると裁き主として現れるんです。イエス様も予言されました。やがて天から雲に乗ってやってきて、そしてすべての人をこう裁く、最後の審判ですね。最後の審判も旧約聖書に予言されてますし、新約聖書でも予言されています。そしてその最後の審判を行う方はイエス・キリストなんですね。ですからイエス・キリスト、本当にイエス・キリストについてはこの全ての悪を裁く王というのと、この全ての人を救う王という、この両方のことが確かに聖書に書かれているんです。しかしこのルパンに乗って来られた、ルパンに乗って、このエルサレムに入られたこの王様、この姿はですね、本当に救いのために来られたということを表していると思うんです。もし、この軍馬に乗って来られたとかね、たくさんのね、兵を引き連れてやって来られたと言ったら、これはもうかなり、その力で悪いものをさばいて、まあ、いいものだけをですね、自分の部下にするという感じですよね。しかしルパンに乗って来られたということは丸腰で来られたということなんです。もう どの角度から見ても戦う気持ちは全然ないということなんですね。全く丸腰で来られたということです。これはこの場面だけではなくて、イエス・キリストの生まれてから十字架にかかられるまで、もう全部丸腰で来られてるんですね。裁くつもりであればそんな姿で来られません。イエス・キリストは本当に救うために来られたんです。実は最後に全てのこと、全ての悪いものを裁かなければなりません。これはやっぱり神が正義の神であり清い神であれば、この世界から罪をなくしてしまわなければなりませんし、悪を滅ぼしてしまわなければなりません。それは神が正義の神であればどうしても避けられないことです。またイエス・キリストも神の子であり神に忠実な方ですから、それを反対することはありません。しかし全てのものを裁かなければならないとしても、その前にまず全ての人を救うために来られたんです。イエス・キリストの思いはもう人々が裁かれるなんてとても耐えられない、もうそんなことを見ることも耐えられなければ、もう予想することも耐えられない、だからそれまでにもう全ての人を救いたい、そう思ってこの世に来られたんですね。暴動を起こしてですね、そして、暴動を起こしたのはいいけれども、もう責められて最後にある場所に立てこもって、そしてどうしても降伏しないので、じゃあもう総攻撃でもう滅ぼしてしまうという、その段になってですね、王様の家来か誰かがですね、このまま滅ぼしてしまうのはかわいそうだと、私が行って交渉してなんとか説得して、降伏するようにするから、もうちょっと待ってくださいと言って、丸腰で、ね、武器を持って行ったら そこで戦いになりますからね、もう丸腰で、その立てこもっているところに乗り込んでいって、そして命をかけて殺されることも覚悟して、そこで 説得して、なんとかそのね解放して、みんなが救われるようにしたいと思う、そういう感じですね。ですからこのロバの子に乗って来られたということは、本当に私たちを救うために来られたということで、裁きの前に本当に私たちを救いたいと思っていらっしゃるこの王様の気持ち、そしてその王様を使わされた神様の気持ちが表されているんですね。私たちは神様を信じていましても、やっぱりこう神様は怖い方だと思うこともあると思うんです。神様は自分がいい加減な生活をしているので、時々悪いことを考えるので、もうこんなものを怒っていらっしゃるんじゃないかと思うことがあると思うんですね。もう私たちの心は神様を愛していらっしゃるように思うし、怒っていらっしゃるように思うし、その繰り返しだと思うんですけども、このイエス・キリストがロバの子に乗ってエルサレムに入られたということは、神様は本当はその一番本心は愛していらっしゃるんだ、裁きは避けることはできないけれども本当に愛していらっしゃるんだということを私たちに教えていると思いますし、本当に宣言していると思います。私たちはこのメッセージが本当に必要だと思うんですね。私たちはやっぱり罪人ですから恐れがあります。そして神様から見捨てられるんじゃないかという不安もあります。でも本当にこのメッセージが必要なんですね。神様は一番本心では愛していらっしゃるんです。そしてご自分が使わされた救い主を信じるならば、もう誰でもみんなも受け入れて救う、そのお気持ちを持っていらっしゃるということを、このことが教えていると思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にイエス様がロバの子に乗って私たちを救うために来てくださったことを本当に感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。